ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人桃千鳥福祉会理事長の武田春幸さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、武田さんは社会福祉法人の桃千鳥福祉会もあるんですけど、NPO 特定非営利活動法人桃千鳥、これも代表理事ですね。はい、で株式会社マゼンダ、はい、これもありますね。
そうですね、
代表取締役、
はい、
そうですね、
はい、
そして、はい、特定非営利活動法人遊歩道、
はい、
これもまだありますね。
まだあります。
はい、で全ての代表、はい、
そうですね、
何
してるんでしょう
ねすごいですよね、はい、これ何がどの事業かっていう、はい、なかなか大変じゃないですか。
そうですね、まあ、でもまあ、自分の中では分かれてるんですけど、他の人からは分からないかもしれない。
あ、そうですね、これはどこの事業なんだろう、はい、という感じですよね。はいはい、じゃあちょっと順番に、はい、桃千鳥福祉会はまず何を、はいはいは
い、あ、桃千鳥福祉会は、この NPO のですね、桃千鳥を、まあ、継続的に、
はい、
まあ、活動を続けようというところから、
はい、
まあ、結局家族会の方とかですね、市役所の方と話し合ってですね、まあ、将来ですね NPO も持ち取りから社会福祉法人に全部事業を移行しようという狙いで、
はい
はい、一応3年令和2年の8月に社会福祉法人の認可を行いまして、で現在は障害者相談支援事業と、
はい、
居宅介護事業と言いまして、ヘルパーさんの、
はい、
お仕事の、はい、事業を今実施しています。
じゃあ、はい、社会福祉法人の方ではこの2つを実施してる、
は
い、
そうですね、現在は3月までこの2つを実施しています。
はい、で、はい、4月からは
そうですね、4月からはちょっとまだ言えないところもあるんですけど、はい、新しくこう、まあ3つの事業ですね、一応立ち上げるということで、う
ん、また新しく立ち上げていくということ
ですね。
はい、で、ね、
はい
で、NPO 特定非営利活動法人桃千鳥の方では、
はい、でこちらの方はですね、今現在は生活介護2事業と、
はい、
グループホームですね、
はい、
グループホームの事業とあと日中一時支援事業といいまして、
はい、
この、事業を行っています。
はい、はい、そしてマゼンダ、
はい、マゼンダの方は、今現在は就労継続支援 B 型という事業と、
はい、
あとグループホームの事業、
はいはい、こちらでもグループホームがあり、ね、はい、NPO の方でもあるんですね。
はい、でちょっと分けているのが、はい、この株式会社がですね、働く人のための仕事作りをしようという会社として立ち上げましたので、
混ざっていくんですもんね。
そうですね、で働く人が住めるような、うん、まあ、アパート型のちょっとグループホームというタイプで運営しています。
はい、
であと今やってるのは製麺事業と卸事業という、
はい、これもマゼンダで、
はい、そうですね、はい、
だから製麺麺を作って、はいで、そうですね、どこかに卸している。
そうですね、ラーメン屋さんなんですけど、ラーメン屋さんと焼肉屋さんに、あとスキー場に卸してるんですけど、はい、
でそれがマゼンダの事業 で、ね、はい、で遊歩道はまたちょっとタイプが違うんですよね。そうですね、
遊歩道は23年前に、開設しまして、
これが一番最初、
一番最初ですね、はい、でこれはまあ、知的自閉症の方々の、うん、外出レクリエーションの、
はい、
活動を、はい、うん、行っています。
これはまだ続いてる、
はい、そうですね、はい、昨日で539回目を迎えました。
すごいですね、はい、この話をあちこちで言うと、はい、そんなところがあるのって皆さん、
そうですね、なんか、うん、あまり自分では特別なことではないと思ってるんですけど、結構皆さんが面白い面白いって言ってくれるんですけど
はい、昨日ちなみにどこに行かれた
の？はい、昨日はですね、あの三ヶ根山スカイラインっていう、はい、あのちょっと、海が見える見晴らし台というか、はい、見てきましたけど、はい、
これそれはバスで？
そうですね、あのまあもう今人数はちょっとコロナ禍で少なくなりまして、6人参加されて、
あ、じゃあワンボックスかなんかでも、
はい、
ね、
はいはい、
すごいですね、はい、そうなんです。あ、そうか、だからグループホームが2つあるんだけども、はいはい、まあ、法人が違うので、はい、例えば桃地鳥に入りたいっていうグループホームの人がいっぱいだったから、はいはい、まあ、全団にってわけにはなかなかそうです、ね、いかない。
でどっちかいうと、あの今その NPO 法人のグループホームは、あの、まあ、障害あの支援区分っていう区分があるんですけど、
はい、
その中 の、 あの平均陸度5以上
ちょっと重い、
そうですね、方が入るグループホームとして運営してまして、で、あのマゼンダの方はどっちかというと区分がほとんどないような、
うん、働いている、
そうです、働いている、そうですね、1とか2とかいう方が入られるホームっていう形です。
そうですね、はい、もうとてもなんかこうそれを全体を、はい、まとめているっていうことですもんね。まあ、
そうですね、なんとなくみんながやってくれてるっていう感じじゃないでしょうか。
ね、はい、一時はあの、はい、ちょっとこう、はい、あの飲食事業にもね、
そうです ね、
ね、
はい、
焼肉屋さんとか
唐揚げ屋さんと、はい、やりましたけれども、
はい、あれはなかなか、
あれはですね、なかなか難しかったです、本当に飲食、まあやっぱり知らない、自分が知らないのにやってはいけなかったかなっていう
なんかもう武田さんらしい感じ
で、そうですね、まあ、本当にあの何て言うの、どっちも終わる方が一番エネルギーを使ったっていう、はい、
でも、はい、やめようって決意をするのもやっぱり勇気がね、
そうですね、
いりましたよね。
そうですね、あんまりでも そうでもなかったんですけど、そうですね、あのまあでもあの一番はやっぱり働いてくださってる方が、まあ、どう思うかっていうところなんで、まあ、随分それはちょっとご迷惑かけたなっていう、はい、気がしました。
で今は、まあ、はい、あのいろいろな法人で、はい、こう全体的に言うと拠点というか場所としては何箇所ぐらい？
そうですね、あの長久手市内に、今8箇所ですね。
8箇所、
はい、
はい
はい、
で障害のある方たちの、そうですね、はい、こう区分もバラバラで、
はい、そうですね、はい、はい、で一応その、あ、これはもう決まってるんですけど、3月末で、あの五十嵐温泉のところでやってた翼をですね、あの指定管理で受けてやっていたんですけど、それを一応もうおしまいにしまして、はい、であの、長久手の市ヶ洞小学校区っていうんですけど、はい、小学校区にある、もう一つの生活介護に、まあ、統廃合というかですね、あの合体させるということで今、はい、進めています。はい、
今、まあ、拠点がそちらですもんね。
はい、そうですね、はい、はい、
あ、じゃあ、あの五十嵐線の1階の翼の部分は、はい、開いちゃう、
開いちゃう、はい、
そうなんです。じゃあ何かができるかもしれない、はい、
まだ何もって決まって言ってましたけど、
そうなんですね、はい、そして、はい、あのアドバイザーもこの地区も武田さんなんですよね。
そうですね、あの、愛知県から委託を受けてる、まあ、地域アドバイザーという事業がありまして、でこれがあの、本当は令和4年度に、まあ、まあ、県域アドバイザーという、はい、まあ、県域地域アドバイザーというのを、はい、先にちょっと委託を受けまして、で去年の11月からあの終わり東部県域の地域アドバイザーも、はい、兼ねさせていただくことになりまして、
これは結構兼ねてる方っているんですか？は
い、あ、兼ねてる方がですね、いないんだ、いないんですね。そうですね、はい、
これでも一箇所だけでも、はい、尾張東部っていうと、はい、結構多いですよね。
尾張東部が六市町ありまして、瀬戸、
はい、
尾張朝日、
はい、
長久手市、
はい、
日清、
はい、
東郷町、
はい、
豊明市の6市町ですね、はい、
だから結構、まあ、この間も瀬戸の自立支援協議委員会があったんですけど、はいはい、このには出る、
ああそうです ね、あ出席させていただきました、
ね、はい、私はちょっと行けなかったんですけど、あ、いえいえ、あの、はい、また私も行きますので、は
い、お願いします。お願いします。
そうなんですよ、はい、あのそれがまあ各市町であるわけだから、
そうですね、はい、
それも出席し、
そうです、ね、はい、
なんか状況の把握も、
あそうですね、あの毎月1回どその6市町ごとの会、あの協議会と専門部会とかあるんですけど、どこかに今参加させていただくというか、
はい、部会も、ま、地域によって活発なところと、
はい、あそうですね、
いろいろですもんね、
ありますね、はい、
外は割と ね、部会が細かくやってるんですけど、
はい
はい、ね、いろんな、すごいですね、はいはい、で海女地域も同じように、海女、
ね、はい、地域がですね、もともと自分があのあっちの出身なので、あの向こうにですね、海女
っていうとどこにある
んですか。海女っていうとですね、あの、あ飛島村、
はい、
蟹江町、
はい、
大原町、
はい、
弥富市、
はい、
対馬市、
はい、
愛西市、
はい、
海女市っていう、
すごい多いですね
でもあの 人口で言うと多分そんなに変わらないと思うんですけど、はい、
あれ大原はまだ町のまま、
はい、町のままですね、はいはい、
そう蟹江も、
蟹江も、はい、
飛島はもちろん村のまま、
はいはい、
でもそれをまあ把握して、
はい、あそうですね、はい、
やっぱり地域が違うと見えてくる課題も違う、は
い、いやもう全然違ってですね、またその地域性も違うので、いや自分としては面白いなと思ってやってるんですけど、はい、はい、へーとか見ながら、
ゆるいところもあれば、
そうですね、あのなんていうか、そこの地域が見えるというか、
うん、
まあ、町の特性っていうか、
うん、
まあ、それはこう全然違いますので、で例えば海女の方では、まあ、本当に農業がまだ盛んなので、あの野菜が余ってるので、それを寄付したいって言って持ってこられて、それをどうやって配ろうかみたいな話をしてたり、あ町が違うと全然違うんだなって、はい、
そうですね、見える課題も違いますよね、
はい、そうですね、はい、
そして、はい、認知症についても、はい、武田さん、
ね、
いろいろこう講演をされたり、
で、ね、はい、で今あの取り組ませていただいているのが、愛知県、これも愛知県 の委託で、長久手市が、長久手市と豊田市が、モデル事業で受託しています、あの若年性認知症社会参加支援モデル事業ってちょっと長い名前なんですけど、あの若年性認知65歳未満の、まあ、認知症の方の、これはあの普及啓発って言いまして、その支援の仕組みを作りましょうという事業なんですが、でこれをあの去年、あ今年度からですね、あの委託受けまして、で一応あの来年でも一応予定はしてるんですけど、あのでこう仕組みを作ってるっていうところです、
はい、以前ね、県大で開催された、近藤陽子さんが講演されて、若年性認知症の、大使ですよね、
はい、希望大使ですね、
希望大使やられている、すごくこう良かったんですけど、
そうですね、やっぱり、はい、
あのなんかそんな風に一見こう話聞いてると認知症なんですかっていう不思議な、
そうですね、このあの別に認知症自体で、あの変化はないんですけど、その65歳よりもあの下の年齢で発症すると若年性って言ってるだけなんですけど、でまあ、多分おそらくですけど、あの若くして発症してる人は結構いると思うんですが、まあ、目立たないというかですね、まあ、それだけあのなんて言うんでしょうね、あの、まあ、ご自分の中でできることがまだいっぱいあるというか、っていうところがやっぱり特徴なのかなって思ってますけど、はい、
でそういう方たちが、まあ、社会参加モデル事業だから、まあ、そうですね、子どもがこれ、まだまだお金がかかるっていう時に若年性認知症に診断されて働けないとか、
そうですね、まあ、一番のその若年性認知症の方の課題としては、まあ、働き盛りの世代で、まだその現に働いている方か、で、この働いているとしても結構50代前後が多いんですけど、 また男性も多くて、うん、でそうなるとあの社会的な地位として、うん、まあ、役職を持っている方が多かったり、うん、でそうするとあの会社も家庭も困ると、うん、でもしこれがあの奥様だったら、まあ、奥様も働いていらっしゃったり、まあ、地域で活動されていたり、うん、あと育児世代なんで、うん、まあ、これもまたすごく影響が大きいということで、うん、いずれにしてもあのたくさんの人に影響が大きいかなっていうところが、うん、一番課題っていうところです、
うん、そうですね。だからその課題をなんとかこう解消しよう、はい、ということで、
そうですね、はい、
やってらっしゃる。
そうですね、はい、うん、
だからああいうこう講演とかでも、はい、あの聞くまで気がつかないっていうかね。
そうですね、
うん、だから関係者ではないんだけど、はい、一般の方にも知ってほしいですよね、はい、
そうですね。 あのでも実際ですね、うん、本当にそんなに多くなくてですね、うん、まあ、例えば、まあ、ある大きい病院の中でも、うん、あの専門医がいるんですけど、うん、あのその専門医自体があの十数名ぐらいしか担当がいないぐらいなので、まあ、これ愛知県内どこでも似たようなところで、なのでそうするとですね、やっぱりあの若年性認知症の人にはこういう医療が必要とか、うん、こういう支援が必要というのがやっぱりこう見えてこないというところも課題なので、うん、まあ、今そういう情報収集を一生懸命今年度はやったっていうところです、
うん、
は
い、でもまあこういう若年性認知症社会参加モデル事業っていうのがあるってことは、はい、やはり社会も注目しているというか、
そうですね、
なんとかしなくちゃいけないと思ってるってことですよね。
はい、はい、
他に法人として新しく始め、はいはい、言える範囲で、
あ、法人で、あ、
新しく始めますとか、
そうですね、法人自体はもう変わらないですけど、うん、まあ、一応令和5年度から、うん、まあ、一応あの、成年後見のですね、
はい、
法人後見事業というのを新しくちょっと、はい、あの活動開始しようかなと。
成年後見の法人後見っていうのは、はい、
そうですね、
どういう、
通常あの成年後見人っていうのは、あの個人にあの家庭裁判所がですね、
うん、
あのまあ、任命するというか、うん、あの選定するということになるんですけど、はい、法人もあの法人格っていう、あの一つの個人と一緒なので、まあ、個人と一緒っていうとちょっとおかしいんですけど、あの、まあ、団体なんですけど一応個人として認められるというところが法人格っていうものなんですけど、なので、まあ、あの個人ではなくて、その法人があのその成年後見人を行うっていう、
だから法人が自分のところの利用者さんでもいいんですか、
はいはい、あ、でそれはダメなんですか。あの明確にこれはダメって言われてはいないんですけど、まあ、基本にあの利益相反って言いますので、あのまあ、自分のところのですね、うん、利用者さんだと、うん、あのなんていうんですか、もうあの言い方悪いんですけど制裁与奪ができちゃうっていう形になるので、まあ、基本は自分のところの利用者さんには携わらないっていう、
うん、だから予想の事業所に例えば通っている、
はいはいはい、
あのまあ、知的に障害があって、はいはい、なかなか判断ができないと、はい、お金の管理とかもできないと、はい、でその人に対して、
はい、
法人全体で貢献し、
はい、そうです
しますよっていう、
おっしゃる通りです、はい、なんで、まあ、法人所属している人員であれば、
うん、
まあ、その成年後見業務に誰でも携われるっていうのがあの法人貢献っていうものなんですけど、もちろんでもですね、あの、まあ、そんなあの職員だったら誰でもいいっていうふうになっちゃうといけないので、うん、一応担当者はもう決めまして、
うん、
で、まあ、あのまあその何名かで法人貢献業務をしていくという、はい、形です
。だから皆さんは成年貢献のちょっと勉強して、は
い、そうですね、
はい、っていう方たちが、そうですね、
はい、
まあ、そうすると一人の負担にならないっていう利点も、
は
い、
そうですね、まあ、あの利点としては、うん、まあ、その成年貢献人となると、
うん、個人でやっていくと、
個人でやることで、まあ、途中でやっぱりあの、まあ、何らかの事故とか病気になっちゃった時に続かないっていうところがあるんですけど、法人の場合はそれが継承されていくっていう、
はい、なるほど、そっか、負担がねやっぱり育児だったり若い方だとね、出産でちょっともうやめますとか、
はいはいはい、
そういうこともないこともないですもんね。
そうですね、
なるほど、いやでもそれがまあ ちょっと前までは法人貢献というのがなかったんですかね。
そうですね、 あるはあるんですけど、うん、なかなかそういう団体がですね今までなかったんですが、うん、でもまあないわけじゃなくてですね、うん、まあ、割東部の権利擁護支援センターも、ええ、あそこも法人貢献団体なので、はいはい、
なるほどね、はい、またじゃあ新しいことを始めていくっていうことですね、はいはい、遊歩道さんの先ほどちょっと触れたんですけど、はいはい、539回目、はいはい、遊びに行くっていう、はい、NPO なんですよね、はい、月に1回、はいはいはい、でそれでボランティアさんも参加する人と一緒にお金を出して、はいはいはい、
そうですね、基本は会費運営でしてまして、ボランティアさんはほとんどお金出さないんですけど、はい、
なるほど、あ、はい、そうか、前は ね、ちゃんと出してるって言って、はいはい、言ってたんですけど、だからこれだけのことをこう法人を分けるっていうのも、はい、やっぱりその方がいいなっていう部分があるんですかね。
いや、もう活動してた先に、うん、まあ、法人が分かれてだという形なので、
そうですね、社会福祉法人後ですもんね。なるほど、うん、じゃあ将来的にはどっかまとまるところも、は
い、あるのかな
そんな感じですか、
はいはい、
長久手市の福祉ってどうですか。
長久手市の福祉、うん、そうですね、
だって日本一の福祉の町をって
そうです ね、そうですね、まああんまり日本一っていうその定義がなんだっていう話はよくありますので、うん、そうですね、まあ、でも整ってきたのかなっていう気は、うん、昔よりかはですね、整ってきたのかなっていう気はしています、うん、はい、
どっちかっていうとね、高齢者福祉のイメージだったかなって気がするんですけど、はいはいはい、でも障害福祉も頑張って、
そうですね、障害福祉は本当にここ5、6年ですかね、うん、かなりやっぱり増えてるんですけれども、うん、まあでもまだまだ足りないところもあるので、これからかなって思ってます。で、はい、
で武田さんとこは農業はやってなかったんですか。
あ、農業やってますね。
やってますね、
はい、やってますね、
はい、それもどこかの分野に入るんですね、はい、農業農福連携ですよね。そうですね、
これは今生活介護で取り組んでいます、はい、
畑を借りて、
そうですね、はい、
そこでじゃあ取った野菜は、
そうですね、今のところはちょっと売るぐらいですけど、うん、まあ中で消費してるぐらいなんですが、ええ、はい、
給食とか、
そうですね、ちょっとおやつに食べたりとか、
ええ、
はい、
じゃあこれもそのうち本格的にできたらいいかな。
そうですね、
ということですね、はいはい、じゃあもう長年福祉に携わって今思う課題、はい、社会の課題というか、
そうですね、うん、まあ一番で言うと、うん、まだその価値観というか、うん、まあ障害があるっていうことで、うん、ちょっとやっぱり違う目で見られちゃったり考えられたりするので、うん、まあそこが一番課題かなと思いますけど、うん、まあ例えばですね、まあ、重度の心身障害の方がいたとして、うん、まあ、あんまり汗かかないからお風呂2回でいい、週2回でいいよねとかですね、まあ、知的に障害があるので、うん、まあ、お小遣いをあんまりもらわなくてもいいよねとかですね、うん、っていうことで、まあ、最初に、まあ、自分じゃないところで価値観が決められちゃうっていうのがちょっと課題じゃないかなって、う
ん、ああ、それ私も知っている方も、はい、はい、言ってました。うどんを食べさせてもらって、はい、食べるときに、はい、熱いとやけどするからって思われて、うん、本当に冷めてから、はい、うどんを、はい、が出てきたと、はい、で私は熱いうどんが食べたかったっていう、う
ん、そうですね、だからやっぱりなんていうか、こう配慮を違う配慮されちゃうというかですね、それは結構ありますね、やっぱり
気を使ってるんでしょうけど、
そうですね、
その気の使い方が本人目線じゃないというか、はいはい、そう
ですね、例えば並んでてですね、うん、車椅子の方が行った時に、うん、どうぞ先へって、まあ、これはすごい親切なんですけど、うん、本人は全然みんなと同じに待てるんですけど、うんうん、まあ、どうもその 行き過ぎた配慮というかですね、っていうところでちょっと他の人と区別されちゃうのが一番辛いかなっていう、
だってそのどうぞ先にって、はい、世間の人は、まあ、車椅子だから仕方ないよねとかね、はい、車椅子はいいよねみたいに、
はい、
それも辛いですもんね。
そうですね、やっぱ違う目で見られるっていうのが、まあ、辛いんですけど、まあでもまあ嬉しいは嬉しいんですよ、やっぱりまあ配慮してもらったってことで嬉しいと思うんですけど、まあやっぱり違うように見られてるんだなっていう意識はどこかには残っちゃうと思って、はい、
そうですね、だからいろんな人がいるって言いながらも、
はい、
ちょっとどこかで、まあ、
そうですね、
そういう、まあ、区別をしているっていうことがあるってことですよね。
は
い
は
い、
そうです
ね。
でその一方で、どうしてもこう障害の特性っていうんですけど、まあ、その人が努力してもどうしようもないことがあるんで、そこは分けてほしいっていう、まあ、こういうとこうちょっとじゃあ どっちなんだって思われるかもしれないんですけど、例えば、まあ、小学校にですね、まあ、その防災訓練でこう避難すると、まあ、知的の障害とかですね、自閉症の方は割とやっぱりこう人が密集するところが苦手なの で、
そうですね、
でその一点で集まった時に違う場所を用意してほしいっていうと、そんな特別扱いできないって言われたりするんですけど、これはちゃんと配慮してほしいんですけど、なんかそういうふうにこう分けてほしいことと、そうじゃないこととですね、まあ、こういうのがもうちょっと社会に普及するといいんじゃないかなって、
そうですね、はい、だから差別と配慮は違うっていうことですよね。
そうですね、
なかなかそれがね、はい、伝わらなくて、
まあ、難しいところですね、やっぱり、
は
い、
本当ですね、はい、でもやはりなんだろう、こうなかなかこう混ぜんだじゃないですか、混ざってこなかったっていう、
まあ、そうですね、
そういう今までの歴史っていうのもありますよね、はいはい、
そうですね。で去年WHO の勧告で、まあ、日本がですね、まだまだできてないところっていうことで指摘を受けてるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、学校ですね、普通教育を、まあ、みんながまあ、きちんと受けられるようにということで、まあ、今特別支援学校として分かれてますけど、まあ、それをこう統合しなさいというような勧告が一応出たんですね。なのでまあそれはなかなかこう、まあ、国を挙げてですね難しいというような判断が今一般的なんですけど、でも将来的にはまあ北欧とかに習ってですね、まあ、そういう本当のインクルーシブ教育というか、まあ、それができてくるといいんじゃないかなって。
本当ですね、はい、なんか私もね特別支援学校を作るためにいろいろして実際にできて、はい、そんな私が言うのもなんですけど、
はい、
でも例えば大阪の方でない、特別支援学校がないですよっていうところだと、
はいはい、
もう本当にその地域の学校に当たり前のように、
はい
はい、まあ、重い障害の方も言っていて、
そうですね、はい、
で子どもたちも普通に受け入れてるって、だから、
はい、
なくて初めから来ていたら、
はい、
多分思わないですよね。
そうですね。でおそらくその特別し学校の中で何が必要かっていうところになると思うので、まあ、それは医療だったり支援だったりっていうのがプラスされればいいわけだと思うので、でそういう場所かもしれませんし、なのでその学校の中の形をですねちょっと変えていくっていうのがいいのかなっていう、
だからそれはもう差別ではなく配慮ですね。
そうですね、配慮っていう、はいはい、でそれができるとおそらくさっき言ってた、どこを配慮しなきゃいけないかっていうのが、なんとなく誰でも分かるようになるというか、はい、
でも本当は考えればね、
はいはい、
分かることなの で、
まあ そうですね、
それを、はい、まあ、どこにお金を使うかってことも、はい、やはりまず国が考えてくれるといいですね。
そうですね、そうですね、すごいこれ研究課題だと思うんですけど、はい、
ね、いやすごい、やっぱり、
はい、
武田さんすごい、ね、すごい、はい、じゃあなんか、はい、これからの夢か、
はい、
何か、はい、語っていただいて、
ね、まあ一応今目標としているのが、例えば長久手市を中心に福祉を進めていこうと思ってるんですが、まあ、特に何て言ったらいいんでしょうね、まあ、年齢でもありませんし、まあまあそうですね、市民の方と、まあ、一緒にこう まあ、取り組めるような何かをしていけたら一番いいかなって思ってるんですけど、明確にですねこれをしようってあんまり聞かれたことが最近なかったんですけどそうですね、まあ、何しろこう福祉をやりながら、地域の方とですね、一緒に、なんていうんですね、当たり前を目指すって言ったら変ですけど、当たり前を作ると言った方がいいかもしれないんですが、まだ今そういう感覚は多分ないと思うので、障害の人ってこうなんだよねとかですね、高齢になると自分でもそうなるんだけど、あ、そうかそうか、こういうふうに考えればいいんだよねっていうことがこう当たり前になるといいかなって、
はい、ですね、思っております。だから、障害のある人と健常者が一緒にっていうよりも、もう何かやるときにいろんな人が来るっていう、そういうイメージですよね。つながるというか、いろんな人がいるのが別に当たり前で、
いつも一緒にいなさいよっていうことではなくて、そうなんですよ。何かするときにやっぱり呼んでほしいとかですね、参加させてほしいっていうのが当たり前になるといいかなって、
そうですね。だから、あの人これ車椅子だから無理だわではなく、じゃあできない部分はじゃあ考えましょうみたいな感じですよね。
そういうふうになると、行かなくてもいいんですね。呼ばれないっていうのが一番寂しいですし、
頭数に入るということですよね。
そうですとか、参加したいって言ってダメだよも別にいいんですけど、なんでダメかを教えてくれればいいですし、参加できる方法を自分で考えればいいだけの話だと思うんで、
ぜひ、私も表現をさせていただいておりますので、また今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人桃地鶏福祉会理事長の武田晴幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。